はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは不得意を克服する3つの方法ということでお話をします。昨日木曜日の、ボイシートークテーマが不得意なことということでね、不得意というのは選手が得意なプレー、苦手なプレーってあるじゃないですか。その苦手なプレー、不得意なプレーをどういうふうに、指導者として、克服するかという観点で3つのことをお話しします。ぜひ最後までお聞きください。先に3つお話をしていきます。まず1つ目はディフェンスが不得意ではいけないというのが1つ目、2つ目はオフェンスの不得意は平均点に持っていくですね、そして3つ目はフォーメーションで隠すということで、この3つの話をしていきます。まず1つ目のディフェンスが不得意ではいけないということで、これ克服する3つの方法の1つ目っていうか克服する方法じゃねえじゃねえかって思うかもしれませんけど、ここはもうね、言い逃れができないと思うんですね。バスケットボールの試合で勝とうと思ったら、やっぱりディフェンスを中心にチーム作りをするべきだし、私は、バスケットボールの試合っていうのは、ディフェンスからしか主導権は握れないと思ってるんですね。どんなにこうオフェンスでいろんな練習をしてもですね、例えばですよ、極端な話、プレス運びの練習を、一生懸命やったとするじゃないですか。で、試合前に今日はね、今までに練習してきた、プレス運びを存分に発揮しようというふうに監督が言ったとしますよね。でも試合やってみたら、相手がプレスしなかったっていうことはよくあるわけじゃないですか。ね、そうなると、プレス運びをやろうって言ってもディフェンスがそうじゃないからできないってことになるわけですよね。マンツーマンのオフェンスを一生懸命やってきたら、急にね、試合始まったら相手がゾーンだったとかね。こういうことよくあるわけですよ。だから、ディフェンスっていうのは常に、戦術的な先手を取ることが可能で、ディフェンスが得意じゃないと、もう、どうしようもないと、試合にならないというのが私の考え方になります。コーチによってはね、ディフェンスよりもオフェンスの方が大事だという人はいると思いますが、私自身はディフェンスからしか主導権は握れないと思ってるんで、まずディフェンスができない。できないっていうか、あんまりやらないっていう言い方の方がいいかな。体力的なところも含めて、継続して、正しい姿勢でですね、ディフェンスができないっていう人は、これも試合に使ってはいけないっていう風になると思うんですね。ちょっと厳しいことを言うようですが、ここは選手たちによく、伝えてですね、やっぱりディフェンスを頑張る文化を作るっていうのがまず第一だと思います。だからディフェンスが苦手っていうことはもうチームとしてあっちゃいけないと。ね、いうことをまずは、チーム文化として根付かせていくっていうのが非常に重要なことかなと思います。これが一つ目ですね。二つ目、オフェンスの不得意は平均点に持っていくっていうことなんですけど、やっぱりこれはね、大事なことで、よく言われるその得意を伸ばすか不得意を克服するかみたいな話なんですけど、これもどっちも必要なんですよね。すごく身体能力の高いですね、インサイドのプレイヤーがいたとするじゃないですか。でものすごく身体能力高くて、スラムダンクでいうね、桜木花道のようなそういう選手がいたとするじゃないですか。だけどフリースローはめちゃくちゃ下手というふうになったら、絶対試合になったらボール持った瞬間にファールされるじゃないですか。そしたらね、やっぱそれを試合中に、ある程度ね、決められる、必ず2本に1本は決められるぐらいに平均点を持っていくということはしなきゃいけないので、その選手はフリースローを個別にね、シュートフォームを教えるとか、そういうことは必要だと思います。それからドリブルもね、右手左手両方つける、一応つけるというぐらいにしとくとか、とりあえず平均点に持っていくっていうことはした方がいいと思います。明らかに平均点以下の、これは感覚的な表現でしかないけど、明らかに平均点以下だった時は苦手を克服する。ただいいかなという平均点ぐらいに乗っかったら、もうそこはそれ以上は望まないで、得意を生かすっていう風な指導に切り替えるということで、この感覚的に普通かなと、こんなもんかなという平均点ぐらいまではちゃんと苦手を克服しなきゃいけないんじゃないかなというふうに私は思います。これが2つ目のオフェンスの不得意は平均に持っていくということですね。で、3つ目、最後フォーメーションで隠すということで、今回ね、一番伝えたいのはこれで、意外とそのセットプレー、フォーメーション、これ、賛否両論ありまして、最近私、オンラインサロンの研究室の方でもね、結構そのフォーメーションについていろいろとこう記事を書いてるんですけれども、育成年代にはフォーメーションいらないとかね、昨日も戦術は何歳からやればいいのっていう話をしましたが、結構その中高生ぐらいだとですね、フォーメーションをあまり教えるのを嫌う、先生が結構いるんですね。で、それは否定するものではないんですけど、私はある程度、動きのパターン、 動きの形、これ決めてあげた方が選手はやりやすいんじゃないかなと思ってて、オフェンスはこういうフォーメーションで、こういう動きをやりましょうと、ね、グーチョキパー出したらこうやりましょうっていうふうに、ある程度決めといてあげた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。っていうのも、フォーメーションをするときに、じゃあ誰がね、ボールを持って、誰がスクリーンになり、誰がね、ここでボールを受けてっていうような役割分担が明確になるってことじゃないですか。そうすると、役割分担が明確になるってことは、さっき言った苦手、平均点ぐらいの苦手をあまり出さなくて済むっていうことになるんですよね。だから、フォーメーションをやることの一つの大きな利点は、その苦手なプレーをお互いに隠すことができる。お互いの得意なところだけをいいところにできるっていうところがあるので、ミスが減るっていうことなんですね。これもう一回、大事なことなんで言いますけど、フォーメーションの利点は、お互いの、利点を、長所をいいところにすることによってミスを減らすっていうことなんですよ。だからこの辺を考えて、やっぱりうちのチームはね、能力がないから、フォーメーションなんか覚えられないよ、無理だよっていう、そういうのもわかるんだけど、そこは粘り強くね、辛抱強く練習を続けて、ある程度フォーメーションいくつか持っておいた方が、苦手を隠すという意味で、そういう、ある意味、不得意を克服するという意味で必要なんじゃないかなというふうに私は思っておりますということです。話まとめていきます。今日はね、不得意を克服する3つの方法ということで、まず1つ目は、ディフェンスが不得意では絶対にいけないので、ここはもう、妥協せずにディフェンスは全員に求めましょうというのが1つ目。2つ目は、オフェンスの苦手は平均点には持っていきましょうと。明らかに入らないフリースローはある程度入るようにしてあげたり、左手のドリブルもまあまあつけるよねというぐらいまでは、個別練習をさせましょうということですね。で、3つ目はフォーメーションで隠すということで、お互いの長所をいいところにすれば、苦手が克服しきれなくてもそれを隠すことが試合ではできますよということです。どれか1つだけでもね、あ、なるほどなというあなたのヒントにつながれば嬉しく思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。もうちょっとお話しますので、お手元そのままでお付き合いください。はい、いかがだったでしょうか。今日の放送でね、何かこう、あ、なるほどというのが1個でもあれば、ハートマークのいいね、押しといていただけると嬉しいです。いいねのボタンが多い放送はね、他の方からすると、ちょっと聞いてみようかなというふうに、面白い放送なのかなというふうに見えますので、ぜひですね、新しいこの、バスケの大学に触れる方を増やす意味でも、応援よろしくお願いします。いいねのマークを押しておいてください。そしてフォロワーさんの数がついに、昨日ですね、1400名を突破しまして、ありがとうございます。今現在1401名になります。はい、ぜひともですね、このままフォロワーさん増えていったら嬉しいなと思いますので、まだ押してない方はフォローのボタンを押しておいていただいて、また明日の放送でお会いしましょう。昨日のコメント返しいきます。戦術は何歳からやればいいの？という放送になりますが、これまだ聞いてない方は、このチャプターのリンクからぜひ聞いてください。小田先生ですね、おはようございます。自分もそう思います。サッカーのバルサは小さい頃からバルサのサッカー哲学を教えてもらうそうです。個人のファンダメンタルの足し算がバスケットボールの全体像を網羅するとも自分は思ってません。あ、いい言葉ですね、これね。オフボールのオフェンスとディフェンスを認識することが重要だと思ってます。いかに、味方と敵を意識して動けるのかが大事だと思います、ということですね。ありがとうございます。個人のファンダメンタルの足し算がバスケットボールの全体像を網羅するとは思わない。あ、いい言葉ですね。小田先生、ありがとうございます。長倉さん、ミニバスも簡単な戦術で決まりを入れています。頭を使う方が子どもたちも楽しそうにやっています。あ、なるほど。そうですね。頭を使ってバスケットやるって楽しいんですよね、本来ね。はい、長倉さん、ありがとうございます。影島さん、公立高校だといろいろな選手がいて、経験がある選手、浅い選手といます。とは言っても、新チームになってすぐは戦術をしません。まずは個人のレベルアップで1対1だけです。だと、三原先生のおっしゃる通り、上達が遅れると思います。なるほど。1対1だけやりますは、上達が遅れるってことですね。どんなレベル、どんなカテゴリーであっても目標を明確にして、練習の目的を理解した上で取り組むべきだと感じました、ということで、ありがとうございます。そうですね。戦術が個人を伸ばすということもあると思うので、おっしゃる通りかと思います。トライさん、そのワンプレー、そのトレーニングがどんな意味を持つのか、つながりを理解させることが大切だと感じました。相手のディフェンスが何々になればこれというふうに、選手が戦術を選択できるようなレベルまで導けるといいなと思ってます。なるほどね。そうですね。ミスマッチが起きたらここをつくとかね、なんかそういうことがあるといいですよね。はい、トライさん、ありがとうございます。こんな感じでですね、ぜひぜひコメント、どなたからかは必ずコメントいただいているというのが非常にありがたいことでですね、コメントゼロっていう日がほとんどないんじゃないかなっていうぐらい、私のチャンネルはリスナーさんが熱心でコメントいただいております。ぜひ発見、感想、気づき、または、質問などありましたら、コメントを気軽にお寄せください。はい、本日も最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。